では私の方から最初に決算の概要をご報告したいと思います。皆様方のお手元にパワーポイントのコピーと、それからリリースの資料2種類お届けできているかと思いますけれども、私の説明上はこのパワーポイントの方の資料の順番でご報告を差し上げたいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。それぞれのページは右肩のところに番号を載せておりますので、それを引用してご説明いたします。まず1枚目の P2 でございます。決算の総括をさせていただきたいと思います。通期の実績でいきますと、売上は減収、それから営業利益は減益ということでございます。他方で経常利益、当期純利益の方は増益となりまして、配当の方も増配をさせていただくという概要のでございます。もう少し具体的に言いますと、表のところでいきますと、連結の業績で売上高が3兆1782億円と、3102億円の減少でございます。営業利益につきましては1944億円、207億円の減少、営業利益率は6.1%、0.1%の減少でございます。他方で経常利益、当期純利益につきましては、金融収支の改善とか、投資の有価証券売却益の計上なんかもできましたので、ここにありますとおり、前期に比べてそれぞれ増益ということになりました。4輪車、2輪車の世界販売の台数でございますが、その下のところをご覧いただきたいと思います。4輪車の方で257万1000台、2輪車で153万5000台、インド、アジア等々で減少してかかる数字の結果となりました。それから配当金につきましては、90円ということで設定させていただきたいと思っております。補足のところに書いてございますように、2月に発表いたしました中期経営計画で、配当方針としまして、30%の配当成功を目安とさせていただくということを謳いましたので、これにも踏まえまして、90円ということで、5円の増配ということを盛り込まさせていただいております。続きまして、3ページ目、めくっていただきまして、四半期ごとの業績を分解したものでございます。21年3月期のところ、一番右を見ていただきますと、各四半期で書いてございますけれども、さすがに第一四半期はインドのロックダウン、全面的ロックダウンもございましたので、大きく落ち込みましたけれども、その後、営業利益ベースでいきますと、500から600、700台の利益を計上することができてきておりました。なお、最後の第4クォーターが少し利益が減っておりますけれども、これは後ほども申し上げますが、原材料価格の高騰というところが効いてきているというところがございます。4ページ目、ご覧いただきたいと思います。これは売上高をそれぞれの事業、それから国内、海外、地域別に分解して整理した表でございます。一番右見ていただきますと、大体各地域で売上高減収しておるところでございます。それから縦に見ていただきますと、4輪、2輪などのもですね、減少しておりますけど、特に真ん中下にございます、いずれもインド関係のところが特に減少ということでございます。他方で、今回マリンのところを見ていただきますと、北米でプラスの75億、それからインド以外のアジア、これ大体中国が多ございますけども、そこでプラス32億という風な 形状ができておりまして、全体、減収している中で、マリンが非常に好調だと、やっぱりコロナの逆影響ということで、オープンエア、フレッシュエアを求める層の方が、逆に非常に需要が拡大しているというのが、我々少し当初はこういうことになることはなかなか想定しにくかったんですけども、蓋を開けてみるとこういう結果になっているということを報告したいと思います。それからそれぞれの外のところに売上の為替換算影響のところが出てます。トータルで888億円が差損方向で聞きました。5ページ目でございますが、営業利益の増減をアップダウンをですね、整理したグラフでございます。プラスに聞きましたのは、まず左の諸経費等の減ということで、かなり去年のコロナが本格的に始まってから、社内でも緊縮予算を取りまして、不要不急のものは削減あるいは後回しにする等々やりまして、いろいろ営業対策のところも含めてやりました結果、ここは結構効果が出たかと思っております。それから原価低減なども普段からもやっておりますけれども、197億プラスに来ました。他方で売上構成変化でやっぱり売上がどんと落ちましたので、それがやっぱり最後まで聞きまして、1085億円の営業利益減というところが大きく聞いております。それからその右側の原材料価格影響のところがマイナスの294億円ということで、ちょっとかつてと比べますと少し大きい影響が出てきているのがここのところでございます。6ページ目にですね、最後の1、3月期だけ抜いたところを見ていただきたいと思いますけど、ここのところの原材料価格影響は特に期を追うごとに広がってきておりまして、第4四半期の1、3月期では176億円の、減益要因ということで、結構大きい金額が効いてきているというところが特徴的な状況でございます。これは皆さんご存じの通り、触媒に使うですね、ロジウムですとかパラジウムですかというところがありまして、ここの国際市況が非常にかつてないほどの上昇のスピードで上がってきたということでございます。7ページ目ご覧いただきたいと思います。為替レートのですね、状況でございますけれども、ユーロを除いて、だいたい円高平方向に振れたところでございます。その大半は一番上にありますインドルピー88億円の差損というところが一番大きいということで、半分以上占めているところでございます。8ページ目は設備投資等の状況でございます。設備投資につきましては当期では1709億円ということで655億円ぐらい減となりました。特にここ子会社のところの減りが多くございまして、やはりロックダウンの影響で物理的に投資活動ができなかったとかですね、若干緊縮予算を取ったこともございまして、少し後回しにした方がいいんじゃないかというものもございまして、こういう数字になっております。その他の数字はご覧の通りでございます。それから9ページ目、フリーキャッシュフローでございます。こちらの方は非常にコロナ影響等気になりましたんで、第一四半期でマイナスにフリーキャッシュフローのがなったところでございます。皆様にも報告したとおり、第一四半期で早速資金借り入れをいたしまして、少し厚めにキープしておりますけれども、第二四半期以降このフリーキャッシュフローも営業挽回ができましたので、プラス方向に転じてきまして、トータルではプラス1824億円ということのフリーキャッシュフローの確保ができております。これら含めまして、期初に借りた調達資金も引き続きキープして、 まだまだ不透明な情勢が続いておりますので、厚めに少しキャッシュをキープしておきたいというふうに思っております。10ページ目は業績、事業別に業績を分けたものでございます。一番左が四輪事業ということでございまして、これも減収の減益ということになっております。それからその右側の二輪事業ですが、こちらの方はちょうど先般発表しました中期経営計画で、もですね、歌いましたけど、やっぱり体質改善を急ぐと、中継期間中に営業利益率 5% 目標を早期に達成したいということで、中継期間が始まる前から体質改善を、この当期から始めてまいりました。いろいろ経費削減、機種数の整理等々、思い切った活動をですね、やりまして、その成果が出始めているというふうに思っていただきたいと思います。19億円ほどの増益ということができて、26億円の黒字が計上させていただいております。それからその右側のマリンでございますが、こちらの方は先ほど申しましたようにプラス89億円の増収、それからプラス30億円の増益ということで、実はこのレベル自体もですね、過去最高の計上ができているところでございます。今回からこれ以降なんですけども、今まではマリン事業その他ということで、その他事業も全部マリン事業にくっつけて報告しておりましたけど、非常に中期経営計画でもマリン事業につきましては、中継で売上高目標1000億円ということを計上したこともありまして、その他とマリン事業を分けることに今後させていただきたいと思います。早速今回からそうさせていただいておりますので、ご承知おきいただければと思います。結果としましては、北米を中心として、先ほど申しましたような需要が非常に拡大して、足元では少しバックオーダーも出ておりますので、むしろ増産をしっかりやらなきゃいかんというぐらいの状況になってきております。それから一番右側のその他事業でございます。今まではマリン、ほかということで書いてあるその他ということで分けまして、こちらの中身は少し細かくなりますけど、例えば電動車椅子ですとか、太陽光の発電、私ども静岡県の相良に工場がありますけど、その相良工場に隣接してメガソーラーを事業を展開しております。とかですね、不動産住宅事業を含めたものがここでございます。若干不動産売上が減少しましたので、ここは減収の減益ということになっております。11ページ目ご覧いただきたいと思います。所在地別の業績でして、左から日本、欧州、アジアということでございますが、軒並みこちらの方は同じような傾向で減収ということにありました。その他のところが一番下のところで、営業利益がプラス増益になってございますけれども、これも先ほど来から申し上げているマリンのアメリカでの増益とか、それから二輪もアメリカでの体質改善が進みまして、なんとかこういうところがいい具合に反転してきているというところの結果もここに出てきております。12ページ目は、マルチのですね、決算の発表の概要でございます。ご存知の方多いかと思いますけど、4月27日にですね、マルチで可用な発表をさせていただきました。左側が現地のルピー建ての数字、それから右側が円換算した数字でございます。円換算できますと9586億円、1528億円の減収、営業利益で334億円、253億円の減益ということになってございます。やっぱり第一四半期でのロックダウンが最後まで残った格好になったかと思います。で、13ページ目のところは、ごめんなさい、13ページ目以降は生産販売関係の状況でございます。まず四輪車の生産は 265万1000台、それから販売の方が257万1000台ということで終わりました。その地域別の内訳ですけれども、軒並みこちらの方は台数減少ということになってございます。で、電動化関係のところで一つアップデートさせていただきたい数字は、このハイブリッドの比率の数字でございます。私どもはマイルドハイブリッド、それから一部車種につきましては、ストロングのハイブリッド、左側の絵に載っておりますけれども、これを搭載してますが、この数字が世界トータルで一番右下にございますように、全部で257万1000台中、61万5000台、23.9%。4台に1台はハイブリッドというところまで数字を上げさせていただいております。地域別に見てみますと、その上にありますように日本で 52.3%、 インドで上がってきてはいますけど、まだ一桁台 8.9%、 それから欧州の方は 74.9% ということになっております。欧州の方は欧州の燃費をカフェをクリアするための制度の関係で、ペナルティを減じなきゃいかんもんですから、いろいろハイブリッド、トヨタさんからの提携で OEM を受けるというものも含めてですね、ハイブリッド比率を、より優先してあげなきゃいかん地域でもございますので、こういう形にさせていただいて、かような結果になっております。他方でインドの方はまだ一桁台にとどまっておりますけれども、これから電動化、中計画と言いました電動化計画の中でも、ハイブリッド化をの技術開発を急ぎ、コストダウンをやり、やはりインドではトヨタさんとも一緒になって、ハイブリッドの普及を加速したいと、逆にこの伸びしろがまだインドの場合は、いきなり EV というわけにいきませんので、ハイブリッドで普及を促進したいというふうに思いが我々としてはございます。続きまして15ページ目、日本でございます。日本も64万7000台、そのうち軽自動車が53万9000台、登録者10万8000台、軽自動車の方も予定の目標でございましたシェア 30% 以上はキープできた格好になりました。で、期を追うごとに右の表にありますように、4、6月の落ち込みをちゃんと7、9月以降で、カバーして、台数増、いろいろ営業努力なんかもやりまして、期を追うごとに前年を上回るような体制になってきました。コロナの中でありましたけど、いろいろコロナ対策をやりながら、なんとかオンライン販売ですとか、そういうことも補いながらですね、やってきた数字の結果でございます。それから少しトピックスになりますけど、16ページ目で軽自動車の2500万台累計達成ということで、ご報告をさせていただきたいと思います。1955年のスズライトから始まって、こういう格好にならさせていただいておりますことをご報告します。それから17ページ目のインドのとこでございますが、これも皆さんいろいろインド関係のところはご心配いただいているかと思います。終わったこの登記のところはですね、第一四半期のところはロックダウンが大きく効きましたが、7、9月以降のところは、着実に挽回をさせてきていただいております。いろいろお祭りとかありましたけども、なんとか需要が回復できてきて、営業努力もできてということでございましたが、たった今足元では皆さんご存知の通り、非常に変異型、インドの変異型のウイルスが、感染増につながっております。非常にこれは懸念材料でございまして、なかなかちょっと先行き少し不透明な状況でまだございます。生産影響、たった今もですね、6月に本当はやろうとしておりましたシャットダウンを前倒しで5月に前倒しました。これはもともと酸素がの供給体制がインドで弱くなってきたということで、その医療協力を率先してやろうと、シャットダウンすれば協力できると まあ、溶接などに酸素なんかも使いますし、取引先さんも酸素を使いますけれども、まあ、そこは医療優先と、命、人命優先ということでやらさせていただいておりますが、まあ、今後ちょっと先行きはどうなるかということもあろうかと思いますので、その辺がまだ懸念材料としてあります。そんな中ではございますけど、トピックスで報告させていただきます、グジャラートの C 工場、括弧2回ほど延期で来ておりました昨年ですが、この4月からようやく稼働を開始するに至りました。これでグジャラートも75万台体制の生産能力がフルになりますとできますので、インド全体で4輪は225万台という生産能力の体制が確保できましたので、当分の中継期間あたりはですね、この能力でカバーできるんではないかなというふうに思っております。18ページ目は4輪の ASEAN でございます。こちらの方はやはりコロナの影響、それからもともとの経済の回復の遅れなどの多い地域でございましたので、例えばインドネシア、フィリピン、タイあたりはですね、少しまだ回復に至っておりません。それから逆にミャンマーのところはそれに加えまして、ああいう政治情勢がになってしまいましたので、私どもも今は稼働ストップさせていただいておりますので、これもちょっと懸念材料として残ったまんまということでございます。19ページ目が四輪の欧州でございまして、通年トータルでは20万6千台ということで、5万6千台減台というふうになりました。まあ、これもコロナのロックダウンの影響が出てきたとこかと思います。まあ、一番ロックダウンが早かったのはヨーロッパでございますので、逆に解除するのも早くて、この四半期ごとのやつ見ていただきますと、四地区以降はやはり台数が少しずつ戻ってきてはおったところでございますけれども、まあ、全体的にやはり第3波ですとか変異型ですとか、まだまだちょっとコロナのところは油断できない状況が続いてきたということの結果の表れかと思います。それから二輪車の生産販売のところは20ページ目でございまして、これもトータルで世界販売153万5千台ということで17万5千台ぐらい減りました。で、右側の方にありますように、地域別にはプラスになったところもございます。例えば日本、ちょうど一番下に A 載せましたけど、この2月から我々のフラッグシップでありますはやぶさを、日本発売始めたというのもですね、非常にいい効果が出始めてたり、あるいは北米もですね、体質改善がだいぶ進んで、9年在庫をどんどん処分してい、くということを徹底的にやりまして、まあ、数字も少し好転してきております。あるいはアジアでもですね、中国とかベトナムというところで、元気のいい地域もございますが、まあ、全体的には少しへこんだ格好になってございます。もうこれら含めて二輪事業は先ほど申しましたように体質改善を加速すると、中継の目標でございまして、営業利益率 5% 目標をもっともっと加速して達成しなければいかんというふうに思っております。21ページ目は単独の業績の報告でございます。売上高は1兆7071億円857億円の減収、営業利益は651億円76億円の減益ということでございます。当期純利益のところは先ほど申しましたように、投資有価証券売却益等ございましたので上益ということになってございます。22ページ目のところは配当金のところでございまして、棒グラフで絶対額90円、それから配当成功の方は折れ線グラフで 29.8% ということで、これを配当案にしたいと思っております。なお配当予想については今回はこの段階では未定とさせていただきたいというふうに思います。と申し上げますのは最後のページでございますが、本来ですとこの本日も時期予想を立てなきゃいかん時ではございますけれども、 まあ、インドでの新型コロナウイルスの感染拡大影響のところ、まあ、生産影響、販売影響、まあ、昨日時点でもまだ生産はもちろんシャットダウンしておりますけど、販売自体もですね、販売店の稼働が2割ぐらいにとどまっちゃってると、8割減ということで、前回と違ったロックダウン、部分的ロックダウンではありますけど、かなり全土にロックダウンの影響が出てきているということ等とかですね、非常に見通しにくいところがインドのコロナのところでもございますし、これに加えて、まあ、半導体の供給不足、あるいは原材料価格のところの対応、見通し、この辺ちょっとまだ我々の方で十分、情報収集と分析が終わりきってないところございますので、まあ、そこういうコロナの影響を含めて少し複合的にしっかり情報収集しながら、それに基づいた合理的な予測値の算出を、まあ、これからしたいなと思っておりますので、今日のところは少し時期予想のところは未定とさせていただきたいということをぜひご容赦いただければありがたいと思っております。まあ、その関係もございまして、すみません、配当予想の方も今回未定とさせていただくということでございます。まず私からの説明以上でございます。